おはようございます。ワールド AI ニュースです。本日は Google DeepMind で巻き起こる軍事利用への抗議と労働組合結成の動き、そして船長を揺るがす AI の誤情報問題についてお伝えします。ザ・ガーディアンによりますと、 Google DeepMind の従業員が自社の AI 技術がアメリカやイスラエル政府の国防・諜報活動に利用されていることに強い懸念を示し、労働組合の結成に向けて動き出しました。ノーベル賞受賞者でもあるデミス・ハサビス氏率いる同社は、労働組合との正式な協議に入ることに合意しました。これはテック大手の従業員が技術の出口に倫理的な歯止めをかけようとする画期的な動きです。AI が戦争や監視に加担することへの抵抗感は現場のエンジニアの間で根強く、これまでもシリコンバレーでは同様の抗議が起きてきましたが、労働組合という法的な枠組みを通じて経営陣に対峙する姿勢は、AI 開発のガバナンスに新たな一石を投じることになりそうです。続いては、民主主義の根幹を揺るがす報告です。ザ・ガーディアンが報じたところによりますと、イギリスのシンクタンク、デモスの調査で、先のスコットランド選挙において、チャット GPT などの AI チャットボットが、有権者の質問に対して 34% の割合で誤情報を回答していたことが判明しました。存在しないスキャンダルを捏造したり、候補者を架空の人物に置き換えたり、投票日を間違えて伝えたりといった深刻なミスが確認されています。これを受け、イギリスの選挙管理委員会は、AI プラットフォームに対する新たな法的規制を求めています。生成 AI が最もらしい嘘をつくハルシネーション幻覚問題は、選挙という極めてセンシティブな場面では意図的な世論操作以上に大きなリスクとなり得ることが浮き彫りになりました。技術の安全性向上に向けた国内の動きも加速しています。 AI ウォッチによりますと、リコーは自社開発のガードレール機能を組み込んだ大規模言語モデルを無償で公開しました。これはメタのラマをベースにしたもので、 AI が不適切な回答を生成したり機密情報を漏らしたりすることを防ぐフィルタリング機能が強化されています。先日、企業の AI 導入においてセキュリティが重要課題になっているとお伝えしましたが、リコーはこのモデルを公開することで安全な AI 活用の標準化を後押しする狙いです。特に日本語特有の文脈や表現における不適切な発言を検知する精度にこだわっており、開発者が独自の AI サービスを構築する際の強力な安全装置となることが期待されます。さて、私たちの生活に密着した話題に移ります。日経クロステックによりますと、生成 AI を何歳から子供に使わせるべきかという議論が教育現場や家庭で熱を帯びています。背景には AI による読解力の低下や思考プロセスの省略、そしてプライバシー情報の流出といった3つの大きな懸念があります。一方で、 AI を使いこなす能力が将来の必須スキルになるという認識も広がっています。専門家は、年齢で一律に区切るのではなく、包丁や火を使うのと同様に、まずは大人の監視の下で道具としてのリスクを学びながら段階的に触れさせることが重要だと指摘しています。デジタルネイティブの次の世代である AI ネイティブをどう育てるか、教育のあり方が根本から問われています。業務効率化の身近なヒントも届いています。同じく日経クロステックによりますと、紙の資料を撮影してチャット GPT に読み込ませ、そのまま Excel 形式の表データに変換する手法が注目されています。これまで手作業で転記していた膨大な紙ベースの情報を、 AI が画像認識と構造化を同時に行うことで一瞬でデジタル化できるというものです。単に文字を読み取るだけでなく、この項目を左端に寄せて整形してといった指示も可能なため、事務作業の負担を劇的に軽減します。ただし、機密性の高い書類をアップロードする際の利用制限や、AI が数字を読み間違えていないかを確認する人間による最終チェックが不可欠であるという点には注意が必要です。 最後にキャリア形成の面でも AI が力になります。 AI ウォッチによりますと、転職サイトのビズリーチが生成 AI を活用して職務経歴書、いわゆるレジュメを添削する新機能を導入しました。ユーザーが入力したこれまでの実績や強みを AI が分析し、採用担当者の目に留まりやすい言葉選びや構成へと自動でブラッシュアップします。自分の強みを客観的に言語化するのが苦手な求職者にとって AI は頼もしいキャリアアドバイザーとなります。一方で、 AI が作成したレジュメが普及することで、企業側も AI を使って応募者をフィルタリングするようになり、採用の現場は AI 対 AI の構図へと変質していく可能性も秘めています。本日のワールド AI ニュースは以上です。
また明日お会いしましょう。